パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
タホシ
ヤタベ
ヤカドがお送りいたします。
はい、どうも、うん、
はい、まあ、今年最後にね、ふさわしい、
うん、ふさわしい、
え、何が
何かね、落ち着いた、
あ、落ち着いた
感じでお送りしましょうか。
もう大人だしね。
そうですね、うん、ね、12月30日ですよ。
いや、50過ぎの親父3人がもう大人だしって大人通り越してとっくにもうなんつうか、
なんつうの、ね、
もうジジイだしって話
本
当だよ、
はい、ね、落ち着きを、はい、
あ、もう5秒しか持たなかった
はい、ではね、本当はもう12月3日ですよ今日ね、
はい、
今年もたくさん放送ね聞いてくださいましてありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、皆さんにとってはどんな年だったんでしょう ね、
おかげさまで続けてこれましたので ね、
はい、2025年
ね、本当にありがとうございます。
去年は、
うん、
大晦日の生放送番組やったんだよ ね、
もうあれから1年ですよ。
それはうちの番組ではやってないよね。やったんだっけ。え、うちの番組としては生じゃないでしょ。
うん。うん、あれはどういうこと、あれは。
え、あれは。
どういうこと、あれは。
え、
どういうこと。
え、やったっしょ。
やったんだよあれね。
で、風邪で来れなかった。
そうそうそう、俺行けなかった
。声出なくなっちゃって。
生番組をやった後、
組み込まれてたの、特番の中に僕らが。
うん。
あ、そうだったんだ
っけ。そうだよ。
で、その後ずっといたの、終わってから。
そうそうそうそうそう。
あ、そうなのか。
そうそうそう。
そう、
あ、じゃあずっといたのか。あ、天海さん来てくれたん
だ
ね。
そうだよ、
そうだよ、そうだよ、そうだよ、
スタバで打ち合わせしたじゃん。
そうだ、でくじ引いて、
そうそうそうそう、
くじっていうか抽選出て、あれ生だったんだっけもう
おいおいおいおいおい、
まあ、充実した1年で中毎日毎日が思い出せないぐらい忙しくて楽しくて
ねえ、はい、なんか本当くじとかやりましたよね。
忘れるにも程があるわな。
そう、俺友部さん引いたんだ
あ、そうそう、
当たったの、
はいはいはい、
そう
ね、はい、じゃあ、はい、まあ そんな感じでね、今日はね、はい、まあ、今年をね振り返ろうみたいなね。
大丈夫、振り返られんの
こ
の。
そういうことですよ。やっぱ結構ね、うん、あの、そうそうそう、うん、ボケ防止的なことで、
はい、
こ
うね、
やってみましょうと、
それでいこう
ということで、いきたいと思いますが、まあ、前半はいつものように少しお知らせこととか、
うん、
まあ、近況報告やって、後半というか、まあ、早めにね、後半ちょっと多めにしたいと思うんで、今年を振り返ろうをやってみたいと思います。
はい、
はい、では前半です。じゃあお知らせごとからですが、
はい、
なんかありますか。
はい、
はい、
じゃあ僕はね、あの、久しぶりというかね、
はい、
まとめてインド映画お知らせを、
はい、
いくつか、
はいはい、
まとめて、
まとめて、
ああ、
まずね、バーフバリ、
うん、
前編後編完全版足すと5時間半ぐらいになるんですよ、
はい、はいはい、
で公開から10年経ちましてね。
おお、もう10年か、はいはいはい、はい、
でね、ラジャマウリ監督はですよ、
うん、
なんかね、この2本の前編後編の映画、
うん、
1本に編集し直したの。
ほうほうほう。
3時間、
そういうこと？
そう、うんうん、そう、2個1なの。
2個
1。2個1。
で、何分ぐらい？
3 時間半ぐらいにした
の。
5時間半を。
1本の映画っていう。
1本の映画にしたの。ほうほう。で、バーフバリエピック 4K。っていう、
ね、うんうん、
あのタイトルで2週間の限定公開なんですよ、
う
ん、でこれインドとアメリカと日本でしか公開してない。
へえ。
でね、なんかよく気づいてなかったっていうか知らなかったんだけど、伊藤重里さんが、
はいはい、
バーフバリ大好きみたい で実はね、その公開に合わせて、うん、バーフバリの主演のプラバースさんというですね、
はいはい、
男優さんが来日してくださったんですよ、うん、はいはい、でプロデューサーのショーブさんと一緒に来たんですけど、うん、糸井さんね、会いに行ってんの、うん、
へ
ー、でほぼ日でね、特集組んでんの、
へ
ーほぼ日新聞で。
本当に好きなんだね。
そうなの。なんだよなんかさ、
ね、10年前にそんな話にならなかったの。
なんかね、全然耳にしなかったんだよね、
あんな著名人がね。
そう でやっぱ著名人はスッて行くと会えちゃうんだみたいなさ、
何取材とか仕事じゃなくて会いに行ったって
感じなの？なんかね、どっちか分かんないよ。でも多分取材で行ってるんだと思うけど、でもなんかツーショットとか撮っちゃったりしてさおいおいおいおいみたいな、
まあまあまあまあ、それは宣伝効果もあるからね、向こうにとってみれば。
まあね、うん、それはそうなんですけど、うんうん、なんでまあこれは僕ちょっとまだ見に行けてなくて、はい、この放送の時には確か2週間限定が終わっているかと思われるので、 はい、その前には何とか見たいと思っています。な、はい、んで近くでやっている映画館がもしあれば、皆さんこのバーフバリアエピック 4K、うん、まあ、ニコイチって言い方あんま良くないんだけども、
まあまあまあ、
まあまあ、新たに編集して、はい、以前カットされたシーンは逆に追加されてたりもするらしいんですよ。全く新しく生まれ変わったバーフバリを、はい、ご覧になれるということで、これはまず1本目。
これ、はい、茨城や水戸エリアでの上映
ね、確か土浦でやるってたかな。
じゃあチェックですね、
うん、チェックですね、うん、はい、で次にですね、うん、まあ、このバーフバリなんかとは打って変わりまして、おそらく60代以上の人にとってのインド映画というと、やはりサタジット・レイというですね、映画監督の映画が、はい、まあ、こう頭に浮かんでくるんじゃないかと思うんですけど、うん、このサタジット・レイレトロリスペクティブ 4K という2025というのが今年公開されまして、はい、まあ、昔の映画を 4K でリマスターしたやつをまとめて10本ぐらい公開したんですね、
はい、
でその特集終わっちゃった。さあ今度ね、配信になって帰ってきました、
はい、
アマプラで見れます。有料ですけど、うんうん、本当に見逃していたこと、見れなかった方は配信でもいいので、この黒澤明もね、まあ、ベタ褒めしたという同世代を生きたサタジット・レイ監督の過去作を見ていただきたい、
うん、
それが2つ目です。で3つ目がですね、ツーリストファミリーという映画が来年2月に公開されます、
はい、
でこれはですね、スリランカで困窮を極めて、まあ、インドに密入国してくる一家が巻き起こすですね、まあ、笑いと涙でもうぐっちゃぐちゃになっちゃうっていう映画らしいんですよ。ね、すごいベタ褒めしてるんですね、みんな。でこのラージャマウリ監督もベタ褒めなんです、うん、もう見逃すなと、もう心があったかくなって、もう報復絶倒するようなユーモアに最後まで引き込まれっぱなしだったと、
うんうんうん、
で素晴らしい脚本と監督で、近年稀な映画体験に感謝したいとまで言わせた。
へ、
ね、分けあり家族が異国の地で巻き起こすほんのささやかな奇跡とはっていうね、キャッチコピーが若干ついてます、うん、
はい、
これも本当に楽しみにしてます、
はい、
国と国より人と人というね、キャッチコピーでやってるんですけど、まあ、この映画などが公開されて、実はね、まあ、ここで言うと長くなる、他にたくさんあるんですよ。前もちらっと言ったキル覚醒っていうね、ジョン・ウィックの監督がリメイクすることを決定したやつとかね、
はい、
で最後にもう一つ、まあ、今回ある、インド映画情報誌って言っても、うん、まあ、電子媒体なんだけど、うんうん、インド映画タイムズというのが配信が始まります、
はい、
でこれはですね、まあ、山田恵子先生、茨大の、うん、テルグ語の専門家でもあり、インドの現代史の研究の専門家でもあるんですけども、この RRR をめぐる対話、大ヒットのインド映画を読み解くという本を一緒に書かせていただきました、
はいはいはいはい、
でこの本やさまざまなインド関連の本を出版していますピックアッププレスさんという出版会社が、はいはい、このインド映画タイムズというですね、うん、情報配信なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、電子メール的な電子マガジン的なやつを、うん、スタートさせました、
はい、
でこれはね、毎週1本何回インド映画のニュースを読めるということで、1本目はですね、インド映画にとって本当に有名な、松岡玉城さんが書いてるんですけども、はい、これもですね、ぜひインド映画ファンの方には、検索していただいて、フォローしていただいて、毎週毎週そのニュースを読んでいただくと、うんうん、いろんなインド映画のことについても詳しくなれるかなと、
うんうん、毎週新しい情報が入るって嬉しいよね、すごいよね、ありがたいよね。
そ
う、
多分その後書籍化とか考えてるのかもしれないけど、あ、まあ、松岡さん、それから、RRR をめぐる対話の編集をやってくれた安高直子さん、
うんうん、
水戸映画祭にもね、はい、来てくださってますけども、ね、まあ、そういった方たちが執筆人として顔を揃えているということなんで、まあ、この4つのネタ、まずインド映画ネタということでまとめてお届けいたしました、うん、
はい、
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 ありがとうございま す, います、はい、なんか久しぶりにちゃんとしたタポシさんのインド映画情報じゃない、
ね、
まあ、間もお休みも期間もあったけど、ね、この3回ぐらいもなかったじゃない、
なかった ね、
うん、まあ、今年の最後にふさわしい、うん、ふさわしいかどうか分かんないけどもう適当なこと言い過ぎだろすいません申し訳ない、
いやでもね、宝世界観でもインド映画特集やったりするしてるんで、うん、本当にその、まあ、インド映画はまだ、まあ、まだこれから盛り上がっていくし、はい、この間もちらっと言ったギークピクチャーズさんがね、はいはいはい、プシュパ覚醒っていう映画を、うん、手始めにこれからインド映画の配給を仕掛けていくということなんで、うん、まあ、まだまだこれからもう忙しい日々が続くかなというところで見逃してる作品も多いんですがね、
うんうんうん、
まあ、そこはね、でもシネリーブリ池袋っていう、
はいはいはい、
インド映画たくさんかけてくれてる映画館がね閉館してしまう、う
んうん、あ、そうなんだ、
したのかも、
そうなの、
来月か1月か
分かんない分かんない、
だからシネマ借りてもね休館しちゃう、
うん、ね、
その辺の名残惜しさもね、うん、今年最後の話としてしてみたいなと思ってたんですけど、うん、まあ、ちらっとちょっと匂わせて、
はい、ありがとうございます
この辺にしときましょう、
はい、
この辺に許してやるよ
なんかさ、うん、もうちょっと図で話違うけど、
うん、
いやもう、まあ、これもう年末じゃん、
うん、
だけどさ、うん、まあ、僕ら収録じゃん、
うん、
まあ、今日の時点ではさ、
うん、
まあ、
ぶっちゃけさ全く年末感ない
そういうわけよ、まあね、そうね、まあ、ぶっちゃけね、
ないない、だからさ、うん、まあ、一生懸命年末な感じで放送します
頑張ってます
まあね、年のせい押し迫ってんだよ、
いや、そうなんですよ、
あさって正月だよ、
いや、マジで、
ね、そう今日
もういくつ寝るとじゃないよ、本当にもう、
どうすんの、まあ、タポシさんはお仕事？
ね、30日確か休みだった、うん、明け休みかな、
うんうんうん、
多分徹夜乗務でもうヘロヘロになって多分寝てると思います、はい、この時間、うん、
まあ矢田部はライブ納めなはずなんだよ
な、ね、でね、もう正月元旦から走るんだよ、
わあ、そう、うん、そうなんだ、ね、いやいやいやいや、
135って走る、3月、
そうだよね、大変だと思うけど、無理、本当体も無理せずね、
一番本当です、それが一番、
うん、だってさ、うん、お盆とさ、
うん、
ゴールデンウィークとお正月年末年始はさ、東京から人いなくなっちゃうじゃん、
うんうん、そうだね、
ね、お客さんいんのかな、うん、
いやいや、やっぱいるんじゃないの、
初詣
使おうとする人いるじゃない、
そうだろうね、外人さんもいらっしゃるだろうしさ、
うん
ね、うん、やっぱりいるんじゃないの、わかんないけど、わかんないけどね、
でもな、なんかな、正月でみんななんかね、浮かれてはいないだろうけどさ、うん、なんかね、おごそかにさ、静かに過ごしてる中、うん、東京もう車も全然走ってないと思うよそこ走んだ
いいじゃん、空いてるて、
う
ん、
それはストレスなくていいけどね、
うんうん、なかなかないじゃない、
ないですよ、だって、まあ、なんかね、きっとまたドラマがあると思ってはいます、うん、
まあ、また楽しい何かネタを仕込んできてください、
了解です、
はい、はい、では、
はい、
矢田さん、なんかあります、
今日30でしょ、
はい、
先週12月26日公開のお正月映画の一つ、
うん、
緊急取調室ザ・ファイナルが、うん、満を持しての公開です
よ、うん、撮り直したんだよね、あれね、
まあ大変だった、ね、まだ撮影も2年ぐらい前かな、まあ、茨城は、旧じゃないや、新しい方の県庁と議会棟で撮ってます、予告編にもね、議会棟がちらっとだけ映ってますね、あとは行方市の、大きい病院、なんつうの、総合医療センター、行方市の地域医療センターかな、大きい病院があるんですけど、そこでも結構大変なシーンをやってるんですね、寝かした理由は、まあ、ちょっと調べれば分かることですけれども、とある役者さんが出てたんですけどもね、もともとは、
うん、
その人がちょっと罪を犯してしまって、捕まってしまって、まあ、シャレにならないリアルに取り調べを受けてるのに映画でも取り調べを受けてるっていうのが重なってしまうと、
うん、
いうこともあって、ただね、もう本当に お金もかけて時間もかけてものすごい作品を仕上げて試写会までやって、
うん、
まあ、このラジオだから言っちゃうけど、まあ、本当のことは知らないけど、まあ、テレビ朝日で放送しているドラマの映画だったからね、映画の公開に合わせて天海祐希さんのいわゆる番宣のゲスト出演のバラエティとかもいっぱいやってたの。だけど番宣一切、多分コメントは取ってたはずなんだよ、だけど一切触れずに、なんか天海祐希出番多いなみたいな感じになっちゃったの当時。 で、その捕まってしまった人の代役を立てて全部取り直しをして、もちろんだから県庁にももう一回あの別の役の方でもう一回取りに来てくださったんですけど、
内容がさ、うん、いわゆるさ、うん、もうこれ予告編とかでも公開されてるからだけど、はいはい、日本の首相が銃撃をされるという、うんうん、襲われるっていう、はい、襲撃事件の話題だったん で、うんうん、でそれはこれ安倍晋三さんの件があったから、はい、それでもまずちょっと一回ね、
まあ、でも
雲行きが怪しくなったんですよね、うん、
よりもやっぱり、まあ、
緊急その後結局その今の
緊急取調室は、まあ、あのテレビ朝日の相棒とかドクター X とは別枠でやっぱり人気のドラマだった、うん、もうずっとやっていて天海祐希さん の、 あのコミカルスと力強さと相まってものすごく人気だった、うん、10
年経つっけ
もう、ね、結構経つのよ、ね、で、うん、大杉蓮さんがね最初はレギュラーでもいたからさ、でそれがシリーズでやっていて集大成って作ってたのにちょっと延期になっちゃった。なので急遽このクール、この10月11、12月のクールではドラマの方が新しいわけよ、
うん、
だから映画に向けるために新たなドラマを作り出して、うん、本当はもう前のクールで終わるはずだったので、うんうんうん、だからそのためにドラマをもう一回やったっていうのもテレ朝の英断だったなと思って、天海祐希さんたちもやっぱり映画を成功させるためにっていうことで、まあちょっとファンとしてはお得なドラマだったではあるんだけれども、まあ本当満を持してしかもお正月映画として公開されるっていうのはちょっと楽しみだなって、うん、まあもう今公開始まってるのでね、あのドラマを知らない人でも多分結構 大きなバジェットで結構なことやってるのでね、ぜひ見てもらいたいなと思います。はい
はい
はい、では僕の方からはお知らせことは、はい、来年のシネポートシアター1月の上映作品をお知らせしておきます。もうあの来年2026年3月には100回目を迎えることになりまして、う
ん、うん、自分で忘れてた天海さんに指摘され
るという、まあこれ厳密にはね、うん、あのシネポートシアターっていう名前をつけて、まあ100回ではあるんだけど、
そうだよね、そうそう細かく言うとねっていうのをね、そう
というのはあるんですけどね、はい、まあ相変わらずこの、ね、カウントするのが苦手ですから
ね、まあ、そうなんですよ。ちなみに今日何回目だか2人分かる、
うん、分かるわけないでしょ、誰に聞いてんだよもう俺と寺田さんに
堂々と俺と聞いてんのじゃない
わ、分かるわけないでしょ何回ですか、500回ぐらい、
何回なの、
そんな何年か、
今日は30日は170回目になります。
お
どうなっちゃったの、100回の時にさ生涯ベスト100やろうっつってたのに、
あれ
言ったよね、生涯ベスト100映画の、
あ一人一人、
う
ん、
そう100本出すっていうの
面白いね、初めて聞いた初めて聞いたみたいな、
面白いね、
あんなに乗り気だったのに、いやなんなら当時の音源聞かそうか、うん、
いやその時間はちょっと俺その時間あったらアイドルの配信見なきゃいけないいやまあそれはそれで、でもあ
一番乗り気だったよね、どっちかっていうと、うん、
新鮮な気持ちで聞けたわ今年1年の振り返るとこじゃないね
でまあまあそのねシネポートシアター、うん、まあ、100、3月でね100回迎えるんですけども、はい、まあ、3月に向けてね、あのまあ、1月2月もう作品今調整中なんですけども、1月に、上映する作品ですけども、佐藤忠夫映画の旅という作品を、はい、ドキュメンタリー作品ですね、うん、を上映します。佐藤忠夫という名前を聞いて、うん、あの人だってどうでしょうね、皆さんこれ聞いてる方は分かるかな、
どうなんでしょうね、
どうでしょうかね、
まあもう、まあ、映画評論家としてはもう本当に日本の代表格、うん、
ですよね、
まあ、いわゆるテレビに出ていらっしゃって解説をしてた淀川長春さんとかね、うん、小森のおばちゃまとかお杉さんとかとはまた違って、うん、本当にあのなんつうかな、ちゃんとこう文字で分かりやすくかつ、うん、なんつうかな、もうちゃんと見据え、うん、物事映画の中身本質を見抜いて解説をしてくださってる、うん、で、うん、映画が日本映画大学の校長先生に、
うん、学長です、
学長さんか、はい、 まあ、もともとは今村翔平さんが立ち上げた日本映画学校なんだっけ、
もともと横浜映像専門学院、
うっちゃんなんちゃんとか出川哲朗さんなんかもそこ出たよっていうのが有名ですけど、うん、林海蔵さんとかもそこ出てるのかな、うん、
確か僕だって入学の説明会
行って
る、行ったの、願書まで書いた。
でその後日本映画学校になんだっけ
そう
だよね。
そう
でそれの時は、うん、確かねテアトル声優時代30年前パンフレットとか置いてあったもん、うん、あの預かった気がする。
確かにあったあったあった、
うん、で CM もやってたかな忘れちゃったけど、うんうんうんうん、でその後ちゃんとだあのちゃんとっていう言い方変だけど専門学校ではなく大学という形になった時に、うん、佐藤忠夫さんは学長、
うん、
で日本映画の歴史の本をすっごく書いてくださってて、
ね
うん、俺高校生ぐらいの時から、うん、川俣書店のね、うん、駅前店今はローソンが1階にあって上違うけれども、うん、そこに上にこうね、うん、箱入りでずっと並んでる本見て、うん、これ欲しいな、うん、ちゃんと読みたいなってずっと思ってたの、
うんうんうんうん、
まあ今は手に入って古本でもあるけど、うん、あの時憧れてた人だったんだよね、
うんうんうん、そうですね。
なんか蓮見さんとちょっとこうなんて言うんだろう、うん、いい意味で非常に対照的な、
うん、そうね、うん、まあ、あちらは東大の学長になられたんだっけ、
うん
うんうん、でもちょっとやっぱりまあ俺らからするとインテリすぎるというか、
うん
う
ん、
ただ今活躍してる若手の映画監督、うん、日本の映画監督の流れを、うんまあ、ある種作ってきた、うん、まあ、その三宅翔監督しかり、はいはい、それから濱口竜介監督しかり、はいはいはい、蓮見さんのその面とし続くやっぱその流れがあるわけじゃないですか、うんうんうん、でもどちらかというとその制作側というか、はい、映画を作る側としての一つの思想というか、うんうん、功績が強かったという、うんところで言うと、うん、佐藤さんは本当にアジアの映画とかを中心に、うん、なんか見る側っていうか、うん、その私たちに届けてくれる、うん、その発掘っていうのかな、うん、映画を探してきてくれるっていう、うん、そういう意味でのその役割がとても、うん、まあありがたかった、
はい、
そういう批評家の方かなと思いますよね、
うんうんうんはい、
ちゃんとこう理路整然としたお話を分かりやすくやってくれてたなっていう印象、う
ん、佐藤さんってペンネームなんだよね、
う
ん、
え、そうなの？
佐藤じゃなくてなんかねちょっと変わった名字なんです。
あ、そう
だ。忠夫は本名なんだけど、なんかね
知らなかった
。いなんとかっていう、
新潟出身なんです
ね。あ、そうなんですか。
そう、うん、でまあねこの佐藤忠夫さん、うん、2022年に91歳でご逝去されています、はいねはい、でねその先ほどから話があったように著書は150冊にも及ぶ、うんうんうん本を書かれているので、はいまあ、本当に僕もやっぱりねあの本屋さん行くと、うんまあ、映画のことを知りたいなと思って本屋さん行って、うん、見ると大体佐藤さん忠夫さんの本がもうざっと並んでたんですね。そう、もう名前はよく知っていて、そう
目にしてたね。そう
でねまあ、実際に本も読んだけども、うん、でもやっぱりどういう方かってあまり詳しく知らない部分もたくさんあって、うんうんまあ、今度上映するそのね、佐藤忠夫映画の旅の中では、まあ、どんな人だったのかを、まあ、紐解く話の中に、はい、先ほどタポさんがお話してくれたそのアジアに目を向けるっていう視点、
うんうんうん
まあ、これは、福岡 の、はい、あの映画祭、
はい
はいまあ、この番組でもね何回か紹介してますが、うん、このディレクターもされてたということもあったり、うんうんうん、福岡 の、 そのアジアの映画のアーカイブこれに携わってたのも佐藤さん、
うん、
なので私たちの番組や、まあ、今年の映画祭にもすごく関係があって、はい田星さんがね今年映画祭でセレクトしてくださったね福岡の図書館の作品などの収集ですね、はいうんうんうん、にも携わってたのが佐藤忠夫さんです、うんなのでまあで、このドキュメンタリー作品の中では、その世界で一番好きな映画と称しているのがインド映画の魔法使いのおじいさんっていう作品なんです。それについて実際にこのドキュメンタリー作品を作った監督がインドに行き、そういったリサーチもするっていうようなお話になるんですけども、うんね、なんかやっぱり私たちと、まあ、緩く接点がありそうな感じもあって、まあ、今回セレクトしてみました、うんうんうんはい、
これ東京国際映画祭でプレミアで上映したんですよ、うんはい、もう行きたかったんだけど行けなかったから、うん、お寺川さんこれやるんだと思った
いけるの
なんとか行きたいね。だってこの魔法使いのおじいさん見ているの僕だけだと思うんだよね、うんうんうん、あのシネポッチシアターのスタッフの中では、うんうん、これ確かね、あのファン、東京国際と一緒にやるあの映画祭ありますよね、なんだっけ、
ファンタスティック、ファンタスティ
ック、フィルメックス、
あ、フィルメックス、フィルメックスでかけたんですよ、うんうんうん、で福岡の方でこう所蔵してる作品なんですが、ね、まあ、実は水戸映画祭でもかけたいとずっと思っている映画で、うんうん、まあ、あの去年っていうか、ああ今年か、今年あの土曜日の午後にっていうのをやりましたけど、あんな風に本当にアジアの素晴らしい映画を福岡の、総合の一律図書館がね、うん、アーカイブしてくれてる中の一本で、うん、本当にね、なんかね、東京物語ともうこの魔法使いのおじさん、うん、どっちが好きかなっていうぐらい大好きな映画らしいんです、うんうん、だから本当に水戸の皆さんにもお届けしたいとは思ってるんですけどね、うんうんうんうん、
はい、まあ、ということで、そういうドキュメンタリー作品を上映しますので、あ、日時言ってますんでしたね、1月10日土曜日13時30分、16時30分です、2回上映を行います。今の監督ゲストも調整中ですので、はい、まあ、こちらはウェブ SNS でチェックしていただければと思います、
はい
はい、ではぜひぜひ来年もシネポッドシアターよろしくお願いします、はいはい、ではそろそろでよろしいかね、う
ん、はい、いいですよ、
はい、うん、はい、ではじゃあ曲いって後半に入っていきましょうね、はい、はい、じゃあ曲ですけれども、現在公開中のアニメーション映画かな、ペリリュー楽園のゲルニカ、
そうですね、はい、はい、
まあ、今年の、うん、ね、作品を語る上でも、まあこれはね、あの水戸にも ゆかりのあるというかね、はい、いう作品でもありますので、今年最後のね、曲としてセレクトしてました、うん、では映画ペリリュー楽園のゲルニカより、上白石萌音さんで奇跡のようなこと。